皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の9月号をお届けしたいと思います。この夏ちょっと我が家には厄介なことがありまして、僕は9人兄弟の末っ子なんですけれども、僕以外に生き残っているのは上から2番目の安西友次郎という油彩肖像画家だったんですけど、先月101歳で亡くなりました。101歳で亡くなると世間の人々は、大往生だねっていう感じで、嘆き悲しむよりはむしろ、めでたく人生一世紀も生きたねっていう感じなんですが、兄弟にとってはなかなかそうはいかない。この前まで生きてた人が亡くなってしまうっていうのはなかなか精神的にはね、重いですよね。安西友次郎っていう人は、1921年生まれっていうのは関東大震災っていうのがあったのの2年も前に生まれて100年間生きてきた人なんですね。長男は多分ご存知の方もいると思うんですけども、タモリクラブっていうので空耳ミストとして、活動している安西はじめくんなんですけども、私は19歳年下の弟、私82歳ですけど101歳まで生きた兄から見ると19歳年下っていうことになるんですね。この間葬儀などがあって、ちょっとあたふたとしておりました。安西友次郎って人は戦前から漫画の才があって、よく国民新聞とかいうのに投稿してたびたび採用されていたんですね。だから絵描きあるいは漫画の道を進みたかったけれども、時は戦争の時代に入ってしまって、1942年だったかな、東京世田谷の第13部隊とかいうのに招集されて中国戦線に派遣されて、野戦病院の衛生兵として働いたんですね。それで、終戦の年には陸軍衛生伍長という位になって、それで終戦を迎えて、翌1946年、昭和21年に日本に帰ってきたんですね。1946年というとですね、実はこの8月31日から9月4日まで神戸の原田の森ギャラリーで1946っていう名前の絵画展が開かれていたんですね。私はその絵画展の実行委員会の代表をやってたんですけど、何の絵かっていうと、あの戦争が終わった1945年時点で中国大陸にいた日本人が105万人もいたんですけども、この人たちを日本に運ぶのを中国が陸路を運び、海路海をアメリカ軍が運ぶ、戦争に勝った国が戦争に負けた国の国民を100万人以上日本に運んでくる大プロジェクトが行われたんですね。その帰還する日本人の隊列の様子を王キキっていう中国の画家が油絵の手法と墨絵の手法を合わせて巨大な絵にまとめたんですね。高さ3メートル長さ20メートルっていうとんでもない絵なんですが、これの展覧会を実は8月31日から9月4日まで原田の森ギャラリーでやっていたんです。それで1946年その船に乗って日本に帰還してきた一人が、安西友次郎兄であったので、しかも子供は安西はじめ空耳ミストだから、みんなでこの展覧会を応援しようってんで、私は実行委員会の委員長でしたが、安西はじめくんはクラウドファンディングをやった時のお返し、ある額以上寄付してくれた人には お返し返礼をするんですけど、それの T シャツを作ってくれたりなんかしました。そして安西友次郎氏も特別サポーターっていう形で、この展覧会に関わってもらったんですね。その最中に亡くなってしまいました。実は、特別サポーターを引き受けていただいて亡くなった方が他にもおられまして、早乙女勝元っていう作家、東京大空襲戦災資料センターっていう平和博物館の館長を長い間やっていただいた方なんですが、この方も5月に亡くなったので、この原田の森ギャラリーでは、この準備期間中に亡くなった特別サポーターとして早乙女勝元さんと安西友次郎さんの追悼のパネルを掲げたね、ということでありました。安西友次郎さんは、19歳年上の兄貴だし、僕が生まれてすぐ戦争に行っちゃったので、僕は9人兄弟の末っ子って言いましたけど、戦前に女2人男1人が病気などで亡くなって、男ばっかり6人生き残ったんです。そのうちの4人が戦争に行ったんですね。一番上の兄と僕は22歳違いで親子ほど違ったんですけども、僕が生まれた時はもう満州に行っちゃってたので会ったこともない。安西友次郎氏も19歳違いだから、物心つく前に戦争行っちゃったので、思い出は何もない。ちっちゃい時ね、戦争から帰ってきて、運のいいことに4人戦争に行って4人とも生きて帰ってきたんですけれども、福島県に疎開していた、私がいた家にゾロゾロと4人帰ってきて、俺はお前の兄貴だって言い出したのでびっくり仰天しましてね、兄貴がいたなんていうのはその時初めて意識したんですけども、しかも年が19歳も違うっていうんで、どっかのおじさん軍団が帰ってきたような感じで、兄弟になれるまでに時間がかかりましたけども、兄は戦後もその福島民報などに漫画などを寄稿して新日本大賞みたいなのをもらったこともあるような、やっぱり絵の道が捨てきれなかったんですね。そして1949年に帰ってきてから4年目ですけれども、油彩肖像画家、油絵で肖像画を描くプロの画家になったんですね。なかなかね、絵描きで生きていくっていうのは大変ですけれども、当時中南米などの諸国に写真を1枚送ってくれたら、それをきれいな絹の上に油絵で肖像画を描いて送り返すっていう、そういう生きるための生計を立てる道をしてみました。兄貴は若い頃戦争に行ってたこともあるし、我々の親父さんって人は教育にとてつもなく不熱心な人だったので、学校教育を受けるチャンスはほとんど与えられていなかったので、兄貴も中学卒業だったんですよね。だから英語もろくに習ってない。戦争中は英語なんていうのは適正、外国語ですからね、習ってないんですね。だけど中南米と油絵の取引をするためには英語で手紙書かなきゃいけないので、僕は中学高校の頃から兄貴を手伝って、こういう返事を出すといいでしょうなんていうのを電話でやり取りしてね、なかなか厄介ですがお手伝いしておりました。画家として大成したと思っています。彼が描いた絵、南禅寺の見返り観音の絵は今でも南禅寺の塔頭の中に展示されていると思いますけども、絵描きとしてはそれなりに大成したと言っていいでしょう。で、同時に安西家の系譜、安西家のルーツはどこにあるかっていうようなことを非常に細かく調べて、小冊子にまとめておいてくれたので、安西家はもともと11世紀に近江の国、滋賀県の小国っていう侍の家が源流だったってことが分かったんですね。で、ずっと小国家は面々と続いてきて、その小国家第13代の長右衛門という人が亡くなった1809年にそれを継ぐべき小国安左衛門になるべき人が、この安左衛門が侍であることを嫌って 安西家を立ち上げたんですね。もう江戸時代であと70年ぐらいするともう明治の世にな60年ぐらいか、でもう侍でいるっていう生き方に、嫌気をさして、安西家という別の家を建てたんですね。そして我々の父親は数えて4代目にあたり、僕とかその亡くなった兄貴は 5代目にあたるんですけども、5代目9人いたうちとうとう、私1人 になってしまったということであります。まあ101歳生きれば文句はないでしょうっていう感じはしなくはないけれども、もうやっぱり生きているっていうことと亡くなるっていうことの間にはやっぱり連続的ではない不連続的な感情の起伏がありましてね、まあお葬式に出ていただいた皆さんは大往生ですねってこう言ってくれますけどね、肉親としてはなかなかそう簡単にいかない、101歳のことを何て言うか60歳を還暦、70歳を古希とか日本ではそういう別の言葉で言い換えますけども、101歳は歳寿っていうんですね。歳寿、歳寿の歳の字を土辺に卒業式の卒っていう字を書いた字なんですね。で石辺に卒業式の卒だと粉砕するとかいう時の砕ける、砕くっていう意味ですよね。歳って読みますよね。だからそれを土辺に卒業式の卒にしても歳って読んで歳寿っていうんです。どうして歳寿っていうかっていうとクイズみたいな感じなんですけど、土辺っていうのは11って書くでしょ、卒業式の卒は90って書くでしょ。11と90足すと101になるっていう半字物みたいな付け方なんですが、歳っていう漢字は実際にありまして、まあ粘り気のないカラッとした崩れやすいサラサラした土のことを歳っていうんですね。だから土地柄を表す日本の町の名前にもこの歳っていう字は使われてきたんですけども、まあお葬式に来ていただいた人に出棺の挨拶をするようにって私仰せ使って、その時に安西友次郎を紹介しながら、101歳は歳寿と言いますと、歳寿の歳の字はカラッとしたサラサラとした、粘り気のない土という意味だけども、今日これから兄の、まあ、出棺をお送りするにあたって我々の心はカラッと晴れてるっていうわけにはいかないけれども、まあ、一世紀よく生きたということで兄の生き様を皆さんで褒めてやっていただいて、手を合わせて送っていただきたいという挨拶をしたんですけれども、まあ歳寿にして亡くなった兄、昨年あさ、さ、先月ですね、8月15日という、まさに終戦記念の日に、亡くなっていったんですね。まあ、これから私が安西家5代目の最後の生き残りとして支えながら6代目の安西はじめ君などとも協力して、なんとかつないでいきたいというふうに思っています。まあ、皆さんどうぞ暑さと疫病にまだ注意が必要ですので、お気をつけて元気にお過ごしください。さようなら。